質問項目。4、保育業務支援システムについて。記者、保育園のシステムですが、これはむしろ遅いのですかね。市長、はい、そういうふうにご指摘をいただきましたら、これが鳥取市で選抜ということではありません。記者、経費はどれくらいかかったのでしょうか。市長、経費全体ですか。記者、はい。で、これは新年度予算でということですか。市長、来年度4月1日からですので、新年度からの取り組みとなります。記者、バスに取り残されて園児が亡くなったという事故がありました。あれがきっかけでしょうか。それとも、それとは関係なく前から進んでいたのでしょうか。市長、いえ、もちろんその痛ましい事故が発生し、そういうことを防止するためというのも一つの大きな目的です。そういったことと、一つにはやはり DX の推進もあり、こういったシステムを導入することにより、保護者の皆様の利便性を高めていくことも目的の一つですし、また園の方では業務の効率化を図ることも期待できるところであり、事故防止と安心安全な保育、これが第一ですが、速やかな連絡体制を確立し、利便性の向上、現場の保育士の負担軽減、事務効率を高めていくといった目的があります。記者、わかりました、ありがとうございます。市長、事業費についてはまた後ほどお示しさせていただきます。5、トスク撤退の対策について。記者、トスクさんの撤退のことについてですが、鳥取市でも佐治町と用瀬町に一つずつ、佐治町の方はもう撤退していますが、用瀬町も閉店となると、そこの地域の皆さんの買い物がすごく不便になると思うのですが、市として何か対策というか手を講じていきたいということがあるでしょうか。市長、まだ具体的にこういった対策をということまでは具体的にはお示しできませんが、このお話をトスクさん、あるいは JA さんから伺い、これは鳥取市だけではなく、この東部1市4町で連携して取り組んでいくことと合わせて、県とも一緒になって対応していこうと考えています。先ほどお話しいただいたように、用瀬町、佐治町のあたりで非常に買い物にお困りになるといった状況もあると思いますし、また4町でもそれぞれ地域によって実情、状況が異なっていると思いますので、そういった地域の状況に対応できることがまず求められると思っています。またこれについてはトスクさん、あるいは JA さんとも具体的なお話をさせていただく中で、行政としてでき得ることは行っていくことが必要だと思っていますので、しっかりこの状況を受け止めて、鳥取市としてもでき得ることは対応していかなければならないと思っています。記者、ちなみに県は対策チームを立ち上げられましたが、市として何か対策班みたいなものを立ち上げというのは特には考えられていないでしょうか。市長、実はこれについてはチームという名称では立ち上げまではしていませんが、実質的には全庁でこの問題、課題を共有していて、すでにこのことによってどういった分野にどのような影響が出てくるのか把握して、これを各部局で全庁的に共有し、これから対応していこうとしているところですので、具体的な立ち上げということよりも、むしろいち早く迅速に対応しているところです。6、市役所職員のマスク着用について。記者、国がもう春からマスクの着用について、原則個人の判断に委ねるということですが、市役所のこの庁舎について、職員の皆さんへのマスクの着用はどのようにされていきますか。市長、これについては国は3月からと打ち出していますが、例えば議会がこれから始まりますが、議会でどうするのか、あるいは保育園等でどうか、学校でどうか、それぞれ少し対応等は実情に応じて考えていかなければならず、それぞれ担当部局で現段階でどういった扱いにするかをまとめていますが、合わせて国の扱いについての状況も見極めながら考えていかなければならないと思っています。 早急に鳥取市としてもマスクの着用等について具体的な対処方法を整理して市民の皆様にお示ししていかなければならないと考えています。まず何よりも安全安心を第一に考えていくことが基本であると考えています。記者、ちなみに庁舎内、支所や庁舎のマスクの着脱についても今後早急に考えるという形でよろしいでしょうか。市長、はい、今日の時点ですでにそれぞれ検討してある程度は整理していますが、国との整合も図っていく必要がありますので、これをしっかりまとめて分かりやすい形で市民の皆様にお示ししていくことを今考えています。これについてはあまり間を置かないようにしていかなければならないと考えています。記者、ありがとうございます。市長、すいません、先ほどご質問いただきました公立保育園等の保育業務支援システムの事業費について約9000万円であり、これは財源としては国の補助金、またコロナ交付金等を充てていきたいと考えています。以上で令和5年2月17日市長定例記者会見音声版を終わります。